DW レッスンの鈴木です。
堀田です。
ダウトーク、この番組は DW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。 DW レッスンはオンライン出張形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。 YouTube にも毎週様々な動画アップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。
はい、
はい、ということでですね、2024年になりまして初めての収録今回でございますけれども、
はい、よろしくお願いします。
はい、年末年始はいかがでしたか？
年末年始は変わらずですよ、はい、そのまま年を越さずに普通に働いてました。
あ、まあ普通に仕事をしていたということね。
いつも通りです。はい、
うん、なるほど。
なんかお正月しましたか？
いや、私は風邪で倒れてて、大晦日ぐらいから、
あら、
2日ぐらいまで調子悪いなってずっとやりまして、
うん、
一応あれ来ましたよ、初詣。
初詣でもしましたよ。昨日、今収録してるのが5日なんですけど、
はい、
4日に行ったかな、4日の朝に行ったかな。
まあ初めてもう出るのが初詣ですからね。
うん、そうですね。明治神宮に行ってきましたよ。
おお、大きいとこ行ったね。
いや、まあ現場が近かったんです。
なるほどね。うちは本当に地域のちっちゃい神社に行きました。
あれなんですね。でもね、明治神宮面白いですよ。
なんで？
お賽銭箱とかじゃないんですよ。すんげえでかいビニールシートみたいなやつを、なんて言うんですか、境内じゃないわ、神社のところの入り口というか、に敷き詰められてて、うんうん、そこにみんなポイポイ投げてくるんですけど。
ああ、お賽銭箱じゃいっぱいになっちゃうんだろうね。
お賽銭箱っていう、そうそうそう、ね、いっぱいになるんでしょうね、うん、本当に。なんかその全然違う時にお参りしたりとかみたいなことをしたことがあったんですけど、
はいはい、
時期違う時に、
うん、
みんな近くまで行ったからみたいな。でその時は確か箱があったはずなのになみたいな感じだったのに、なんかいきなり白いビニールシートみたいな、うんうん、ズバーって流れてて、なんかこれは趣とかあんまりないなみたいな。
まあお正月シフトですよね。
っていう感じだった
ね。いろんな意味でお正月シフトが、
うん、結構びっくりしました。
そうですね、
はい、
大判焼きを買って帰ってきました。まあまあそんなことはさておき、今回なんですけれども、
はい、
2本立てでちょっとお送りしてみようかなと思うんですが、
うん、
まず1個目、これ、作業していてとか日常的にこうコンピューターとか触っていて意外とやりがちかつ気づかないしょうもないミスみたいなのって結構あるような気がしていて、うん、
はい、
なんかこうなった時にあこういう理由あるよねみたいな、何か記憶に残ったら嬉しいなみたいな意味合いでちょっとお話ししてみようかなと思っている感じでございます。
うん、
でもう一つ後半はですね、今2024年、今現在ですね、私たちが欲しいって思うアウトボードって何かあるかなっていう、
うん、
というテーマで、
はい、
お送りしてみたいと思います。
はい、
はい、まあ、まず前半のネタなんですけれども、
うん、
まあ、なんでこんなこと言い出したかというと、つい最近やらかしたからですね、はいはい、コンピューターのキーボード、うん、今ワイヤレスのものを使ってるコンピューターが1台あって、
はいはいはい、
でスリープ運用していて、こうひたすらこうキーボード叩いても復帰しないわけですよ。
ほう、
これ2024年頭からやったかなみたいな、この何日か寝てた時だったんで、
うん、
オンヤーみたいな感じで結構、はいはい、あれみたいな感じになってたんですけど、
うん、
まあ理由は簡単で、ワイヤレスのキーボードの電池が切れてたっていう。
はい、
まあ、そのレベルの、そのレベルのしょうもない話でございます今回。
はいはいはい、はい、小出しに出してきた。
はい、っていうのがあったんですけど、こういうのって結構ないですか、うんうん、言われて
電池が切れてた
というよりかこう言われてみたら本当しょうもないことなんですけど、うん、その時にはあれなんでだろう、あれなんでだろうってなるみたいな。
うん、
あんまない？
いや、あるあるあるよ。こっちでもだってそれこそ、まあ、昨日収録あったんですけど、
はい、
ベースのやつやってて、でアクティブなベースで弾いてて、
はいはい、
なんか波形の感じちげえなってなってて、
うん、
あってでまあさらっと軽く弾くじゃないですか、
はい、
なんか音も違う気がすんな、弦がビリついてる気がすんなと思って、
はいはい、
でもその時たまたまダークグラスを最初から挿してたんですよ、
うん、
まあ歪むんですよ、
うん、
ビーってデフォルトで入れると、
うん、
でって思って、なんかでもちょっと違う気がするなと思ったら電池が高かったみたいな、そっちも
それはエフェクトペダルの方のってこと？ ベース本体、
ベース本体の電池が、
うんうんうん、
そう切れかかってた。9
ボルトのやつですね。じゃあ
そうそうそうそう、
うん、なるほどなるほど。
いや確かに気づくはずなんですけど、最初から歪みのドライブのやつドンって入れてると、
う
ん、あれみたいな、
あまあそう
なんか変、なんか変だなってなって、あ電池かみたいな。
あなんかそれ関係でいくとあれですよ、うん、エフェクトとか触ってて、
うん、
そんなに派手さがないやつとかもあるじゃないですか。効果に劇的な変化は生まないみたいな。
はい。
とはいえなんかかかってなくねみたいな。
え？どういうこと？かけなくていいんじゃないそのエフェクト。
そうそう。とはいえなんか俺変化わかんないぞ。耳臭かったかみたいな感じのやつがあって。
うん。
で、まあ当然こうプラグインはバイパスされてないわけですよ。
うん。
おバイパススイッチついてないし、なんだこれと思って。そしたらあのアナログエミュレートのやつって。
うん。
アウトボードの本体のスイッチって別であるのはありません？
うん。
それがですね消灯してやがるわけですよ。
うん。
でこんなクリックした覚えないぞと。
うん。
でそこで気づくわけですね。このプラグインウィンドウが前面に選択されているときにエンターキーを押すとオンオフが切り替わるという。
それもし、それ逆にちょっと怖いですね。
そうなんかね、
そんなことあんのっていうか、
再生とかでエンター、うん押すじゃないですか。
はい、はいはい。
だからその時にプラグインウィンドウがカレントに選ばれてると、これオンオフになっちゃうじゃんみたいな。
ああそういうことか。えぐいな。それはしんどいね。
そうそうそう。
その手のタイプのミスというか、やった系で言えば、
はい。
混ぜてる時にミックスしてる時に、
はい。
ステムかなんかかな。あれなんだっけな。上下のスクロールしてるとき、
うんうん、
マウスの、
うん、
ホイールでぐるぐるするんですけど、
はい、
でなんか不意にレベルがギュンって上がったのを気づかずにくるくるくるくるスクロールしていくみたいなことになったことはあるかな。
え？
なんて言えばいいんだろうな。あれなん、ちょっとプレイバックをしか仕方が分かんないんだけど、気がついたらそのステムのバスだけ、はい、バスのステムだけギュンってボーカルのボリュームが上がってて、
はい、
あれ？みたいな。でそれがそのスクロールした時のマウスのホイールで当たってて、
は
い、勝手に上がってたみたいな。なんて言えばいいんだろう。
キューベースって、
うん、
このミキサーのフェーダーとかがスクロールで動いちゃうんですか。
あいやいやいや、あのプロジェクトウィンドウの方とキース、ミキサーの画面じゃなくて、
はい、
よくオートメーション書いたりとかしてる時に、
は
あ、あっち行ったりこっち行ったりとかしてる時に上上がったり下がったりとかするんですけど、
うんうんうん、
その時になんか不用意に触ってたのかしんないけど、
うん、
ステムとかのまあボリュームが上がったりとかしてる時がたまにあります。
なんか誤操作でみたいなことです
か。誤操作誤操作、
うん、
多分そのスクロールがギュルンって上がったやつがそのままクリックしちゃって、クリックしてないと思うんだけど、何度やってやったんだっけな。プレイバックがすぐできないんですけど
、はい、
今その言われて思い出して話してるから、
うん、
なんだけどそういうのはあったな。グエーってなった記憶がある。
そうっすね。いやちょっとここまでなんかちょっとこう難易度高い感じだったと思うんですけど、うん、もっとありきたりなやついきましょうか。まあこれ、うん、定番ですけど大体やるんですけど、
うん、
あのケーブルワイヤリングすると絶対 LR 間違いません？どっか、うちだけ？うちだけ？
いやあのね、それ2人でなんか作業してて、
はい、
で繋いでもらった人に、
はい、
なんかこっちはなんかなんていうの、よくまあも背中をなんつうか奥に潜るじゃないけど、
うんうんうん、
いいよ刺してあげるよって言われてありがとうございますって刺してもらったやつが違うところになってて、一生音出ないってことがあったよ。
つなぐ機材が増えれば増えるほどやりがちだなっていう。
差し替えのタイミングの時に間違えたりとかする時あるかもね。
うん、
俺自体はなんかその印つけてるからあんまり間違いないけど、
うん、
なんだろう、あのドラテみたいなとあの R 側の方にピョンってつけたりとかしてるから、
ははは
うん、そこまですごいミスにはしないと思ってるはずなんだけど、人にお任せした時に一緒にならなくて、
はい、
みたいなことはありましたね。
いやうちもこの、LR での機材の場合はだいたい L 側をケーブル縛るんですよ、うん、縛るというか、
はいはいはい、やるね、
いうふうにしてやってるんですけど、なんか機材ポーンって放り投げるじゃん、機材の裏に、うん、気づくとこれ届けてやがんでるわけですよ。時があって、
それは渋いね
どっちだろう、まあいっかみたいな、
うん、
ことをやったりはしますね。
ケーブル系だったらなんだろうね、プリから掛け取りのコンプ入れてるときに、
はい、
一生ならない、なんでなんでなんでって言ったら、プリまではレベル上がってるけど、ポンプとのつながってるケーブルがあれみたいな、はしょってて、
は
あ、要はプリからプリのインアウトで行ってるやつが、
うんうん、
コンプ挟んでる、コンプを挟んで、要はケーブル1本増えてるはずが増えてなかったみたいな、
はあ、
なんだこれ出ない出ない、どうしねえと思って
言ったら、つながってなかったってことですか。
そう、つながってなかった、
はあ、そうですね、まあ、あとはあれですね、チューナーなんか妙に今日精度悪いなみたいな時があって、
うん、
まあまあそんなに著しくずれているわけではないんだが、レックするにはこのダメな精度だみたいな、あーみたいな感じで、
うん、
そしたらあれでした、あのマイクモードの時がありましたね。
マイクモード、
要は内蔵マイク、
あーピエゾで拾うみたいなやつ、
ピエゾというかマイクがついてるみたいな、
珍しいな
とかっていうのが あった時があったりとか、
うん、
まあこれ前の中で話したことあると思うんですけど、マイクの初めて使う、
はい、
すごく分かりにくいデザインのマイクがあったんですけど、それ上下逆に取るとかをやりまし、やったことありますね。
死にたくなるね。
そうっすね、
うん、上下逆のマイクの素材が来た時もあるよ、うちも。
なんかさすがにおかしいだろうって途中で気づきましたけど、
アンビみたいなどうなるんだよな。
うん、なんか妙にこもってんなみたいな、うん、こんなもんなのかなみたいな。
これ何取りました、 5% じゃないですよね、87です87ですって言われてお前さ、もしかしてさ逆に取ってないよねってことありまして、本当に
そうっすね。
よくそのさ、アーティストさんじゃないですけど、その外側に発信する方って結構まあ写真上げがちじゃないですか、
うんうん、
ちょっと遡ってみますよね、したらやっぱ逆についてて、こいつとんで
こう写真にこうノイマンっていうロゴを出したかったんじゃないですか、知りませんけど、
うん、こいつやっておるなみたいな、やののあれとノイマンはなかったんですよう
ん、なるほどね、
逆につけてやがると思って、
うん、
そんなことあるわけないじゃないですか、その時はそうしたんです絶対に嘘だよねつって正直にいいなって言ったらちょっとわかんないっすってくれ。
まあまあまあ、さすがにね、気づきたいとは思いますけれども、
うん、
怪しい時もあるっていう。
なるほどね。
あとはこれとスピーカー意外とずれてくよ問題とかっていうのもありますね。ちょっとしたこととか日常的にもなんかスピーカーって1センチぐらいずれません？
いや、わかんないっすそれは。ずれてるんですか1センチ、ま、
なんかちょっとした地震とか振動とかだったりで、おずれてくのかなみたいな。
まあでもエンジニアさんっていうかね、マスターとかやる人は毎日スピーカーのチェックしてから始めるっていうから、
なんかセンターずれてんだけどなって思ったら、ずれてた時とかありましたよ。まあそれの問題点は、そこまで気づかなかったんかいっていうところにもあるんですけれども、
うん、
まあ怖いねっていう。
それちょっとなんかいろいろな意味で怖い、ね、超常現象みたいな気持ちになるわ。
うん、まあでもそういうもんかなとは思ってますけどね今。
なるほどね、はい、
はい、
ちっちゃいスピーカーの方は全然わかるよ、あのサブスピーカーでなんか
ちょっとこちょって動きますからね
とかだったら全然わかるけどね、
うん、こんな感じでしょうもない感じになってるのもありますけれども、割とねこういうやらかしっていうのが日常の中にあるよなと思ったんで、ちょっと思いつくの言ってみましたっていう感じでございますが、
うん、だね、割とあるよね、
はい、はい、という一個のネタでございました。で後半なんですけれども、今欲しいアウトボードというところで、最近あの個人的にはもう ITB でいいんじゃねえ説はあるんですよ。
はい
はいよほどのことがない限りみたいな、ね、もちろんアウトボード素晴らしいものたくさんありますし、プラグインとはニュアンス違うよねっていうのは重々承知なんですけれども、まあ、その上でいろいろなものを考えたら、
うん、
ITB でやった方がいいよねっていうプロジェクトもあるよねと。
リテイクが多いプロジェクトの話してます？
うん。というのもありつつですよ。とはいえ、やっぱり欲しいなこれって思うのってあるっていう。
え？すごい変化球じゃん。今いらねって言ったのに。なんだよこいつ。
いや違うよ。そのITB でいいじゃんねって思うけど、やっぱりそれでも魅力的だなって思うほど好きな、気になってるアウトボードって意味ですよ。
出してみてもらっていいですか？めっちゃ変化球すぎてわからない。
なんだいや、まあ、普通にあれですよ。 シンプルに欲しいアウトボードありますかだけなんですけど、
うん、
ただ2024年この時点になっても欲しいなって思うものっていうことですね。
必要不可欠みたいなものってことかな。あ、まあでもね、 ITB でやった方がいいよねっていうのは分かるよ。だってすごくあの、まあ、この間地獄を見たんですけど、それこそ
はい
やり直し、
うん、
やり直しっていうか、そのなんてミックスに一回戻って、まあね、連動してるからミックスにちょっと戻ってもらって、ここだけお願いできますかみたいな、
うんうん、
やつが来たら、その都度あれですよ
書き出しをしまして、
プリントを2枚ぐらいトントンとして、
はい、
でマスターのやつで終わらせて、はい終わりました、どうですかって言って、
はい、
でまた、あ、後からよく聞いてみたらここがとか言って、いやもうふざけすがないって思ったけど、あのめんどくささ半端ないんで。
そうですね、
はい、 ITB っていうか、そのね、パソコンだけで終わるんであれば、
うん、
あのちょっとやってもうすぐ終わりですっていうのはあります。ただミックスまで戻りたくないですけど、ね、正直に、
うん、
まあでもたまにありますそういうの。ねえ、そういう時は本当に嫌だなって思いますわ。
はい、まあまあそれは別の話題としてという感じですかね、はい、やっぱり今何欲しいっていう、まあ、まあところですよ。何欲し
い、はい、いやその上で言うんだったら何でしょうね。え、何が欲しいですか逆に鈴木さんは。
うちですね、まず現実的なところからいくと DI が欲しい1個。
DI、
はい、で、
持ってないのだって今。
持ってますよ。
でしょ、
持ってますけどちょっと別のも欲しいなみたいなのですよ。
例えば
今気になってるのがあのオズデザインさん。
全然知らねえ。はいはい、
のアル
黒いやつ、あの黒の白のシルバーのあれか。
うん、そうアルティメート DI ってやつですね。
へえ、
これちょっと気になってて、まあお値段もそこまでではない。
そうなんだ。
54,000円、
うん、
ぐらいなので、まあ、仲はないよねと、
うん、
いうので、この辺は何でしょう、現実的に気になっているところですかね。これは何だろう、買っちゃってもいいかなって思うぐらいな感じ、
うんうん、
ですかね。あとは、うーん、そうっすね、ちょっとマジで悩むのはシルバーバレットとか、あの辺ですかね。
聞いたことあります、音実際
実機ありますよ。
おお、すごい、
うん、持ってる人いるんで、
うん、
あれはやっぱりいいなって思いますよ。
何のプロダクト、何のプロダクトって言ったらダメだな。何に使って、マスターにかけてることが多いってことかな。
ドラムステムとかにかけた時の感じが私は欲しい音だなって思いましたね。マスターに行っちゃうとですね、実はあんまり魅力を感じなかったところがあるんですけれども。ステム系に対してですかね。あとちょっとみたいな感じが出しやすいなっていう。まあ、本当カラーボックスとしてですけど、
うんうん、
かなって。
シルバーパレットね、売ってないもんな、はい、でもな、そもそもな
売ってないですね。
それこそ PA で出てたじゃないですか。
はいはいはいはい。
使ってます？
正直あんま使ってない、まだ。
ああ、
うちも入れてはいます。
あ、入れてんだ。
はい、入れてはいるんですけれども、はい、まあ、触った印象として悪くはないですけれども
はい、
ああそうだよねっていう感じの方向性ではあるんですけれども、なんかそこになんかスペシャリティがあるかって言われると、はい、こうあんまりこう実機ほどの感動がグッと来ないところがあるみたいなのも事実かなみたいな、
うん、
ところっすかね。
なるほどね。最初の話題でいくところから引っ張っていくんだったら、うちはなんかそのどうしてもその ITB をやめてまででも欲しいやつっていうのは頭がまだ残ってて、
はいはいはい、
その中で欲しいものだったりとかすると、やっぱマスターバスのやつが欲しかったりとかするんですけど、
はい、何が。
でもマンレーとかも欲しいなってやっぱずっと思いますけど、やっぱもう買えなくなっちゃったっすね、値段が高くなってすぎて。
まあまあそうっすね。
バリミュー100万円するよとか思って、
はいはい、
本当にびっくりしたんですけど。びっくりしませんでした？こんなもんか、うん、みたいな感じ。
いや、高いなって思いますよ
今じゃあ SPL のなんかね、あのアイロンだっけとか、あの辺のやつとかも、はい、とんでもない金額になっちゃうのかねみたいな。
そうです ね、
ね、たまたまそれなんかバリミュー見てなんか調べる時があって、
はいはい、
知り合いさんのところでなんか答えが取ったらみたいな、今いくらするんでしたっけみたいな小話のところから見て、
うん、
メンタも飛び出そうになりました。なんかもう知ってる時50ぐらいだった記憶あるんですよ。
そうかも。
本
当に、まあ、でもマスタリングエディション、ノーマルエディション、
そうそうそう、高い
マスタリングエディション、
うん、まあまあでも欲しいなって思ったよ、ね、そこら辺かな。ニューミューも結局欲しかったなと思ったけど、それも結局40ぐらいになってた気がしてて、
うんうんうん、
早みたいな感じはしますね。
難しいとこですよね。その安かった時の値段を中途半端に知ってるから、なんか割高感を感じてしまいますよね。
うん、します。
なんかでもこれちょっと個人的にかもしんないんですけど、
はい、
40万のものが50万60万になったっていうのって実はあんまりインパクトが 薄くて、それよりから10万円で買えてたものが20万超えてるっていうのがなんかショッキングなんですよね、個人的には。
なんでだろう、
わかんない、なんだろう、
買う金額帯がその辺が近いとこだったりとかするか
というよりかは、10万円だったらすごいいいなって思ってたプロダクトが20万円だったらいらないかなってなっちゃうみたいな、もうちょっと上が欲しくなっちゃうよなっていう金額帯かなって思ったんですよ。
うん、
うん、っていうのでいろいろ人によって感じ方があるとは思うんですけど、金額帯に対しては、
うんうん、
まあ高くなってるのは間違いないですけど、
まあそうだね、
うん、もともと高いものがさらに高くなってるっていうよりかは、あんまり意識しないでも買えるよなってものが結構勇気いるよなって金額になったっていう方がドキドキ感が高いというか、
まあ 40、50 のやついつも買うわけじゃないからね、
うん、
現実的になんかその10万ぐらいのレンジのやつが一番うちらは、うちらというかまあ普通に生活してるやつらだと見やすいと思ってたんだと思うけど、
そうですね、
それが 20、30 になってくるとうんやってなるよね。
うん、
そりゃそうだ。
まあなんでしょう、その辺で関係する中で気になるプロダクト、欲しいなって思うプロダクトだと、あの SSL フュージョンとかですかね。あれもなんか気づいたら30万超えちゃってるみたいな感じですからね。
すぐ地に上がりしますよね。
はい、
なんか結構繋いだだけでなんか変わる側面っていうのがあるじゃないですか、アウトボードとかっていうものって。
まあまあまあ物によりますね。
コンプレッサーだけの機能っていうやつじゃなくてっていう、
はい、
そういうところの意味でね、なんかこれはみたいなやつは
あるかな。そうですね、
なんかそれこそあれじゃないですか、ブラックリスターとかの中に、
はい、
あのフェットってあるじゃないですか、コンプレッサー、うちがよく使うやつですよ、
1176のやつですよね。
そうそうそう、76のあの、
はいはいはい、ま
あ、モデリングのコンプレッサーのところに、
はい、
あのリダクションかけない1対1モードみたいなやつがあったりとかしてて、うんうんうん、要は繋いだだけで、
まあ、クリ
ア
ンプ
みたいな感じで使うみたいな形もあるわけでして、
まあ1176でもそういう使い方しますからね。
うん、なんでなんだろう、さっき言ってたカラーボックスっていう言い方になるのかなと思うんですけど、繋いであって少し触るだけでも音の質感は変わるよみたいな。
そうっすね、
でもその音の質感が繋いだことによって変わるよっていうのが、なんていうの、最大のあれだと思うんですよね。最近よく思うっす、コンプレッサーの機能動向じゃなくて繋いだ後の変質された音が良いか悪いかがすごい出てくるんじゃないみたいな。
ちょっとなんて言うでしょう、雑な言い方をしてしまうと、リダクションがかかり始めた時のその感じとかっていうのは、うん、プラグインでも結構肉薄してきてる感はあるんですよね。なんですけど、うん、その、通した時の質感っていうのが出ないよなっていうところは一個ありますかね。
なんだろうね、あの感じね、不思議だよね。
まあまあ、それがきっとアウトボードを今やっぱりまだ使う理由になるなり得るのかなっていう感じでございますからね。
うん、結局さて、はい、それが必要だから入れてるまでありますよ
という感じでございました。ではここからはですね、以前の動画にお寄せいただいたコメントをご紹介してみたいと思うんですけれども、ちょっとまたあの回数が空いてしまってあれだったんですが、まず98回、プラグイン買うときに何基準に選んでますかっていう回ですね。
はい、
ブラックフライデーの期間中 VSL のスタインウェイかタツヨリで迷いに迷いましたが、公式でも聞き比べてスタインウェイを買いました。詳しい友人にはスタインウェイの方はアンビエントが多い気がするけどねと案にタツヨリを押されましたが、デモの印象から下がれなかったです。ホビーな人かっこ堀田先生団かっこの YouTube も聞いてから決めればよかったかなと遠く聞いていって思いました。
はい、僕とはでも違う道に行ったんですねっていう感じですね全然いいんじゃないですか、
はい、まあまあ、はい、そのファーストインプレッションとか好きなものを買うのがやっぱ結局正解ですからね。
うん、
はい、はい、で同じ回ですね。プラグインバージョンアップはしてますけど、音源もエフェクトもかれこれ2年ぐらい新しいの買ってないかも。最後に買ったのはスマートコンプで2年前、特にエフェクトに関してはモデリング系のエフェクトに全く興味がないので、コンプも EQ もどれもこれも全く興味が湧かなくて、音の方もちょこっとこの音欲しいってなっても次使うことがあるかというと8割型もう二度と使わないんで、結局フリーのサンプルとキューベースのサンプラートラックで済ませてしまったり、めっきり物草太郎です。 最近は入れてないですけど、以前デモ版はどっちかっていうと買わない理由作りのために入れてました。買おうかな、でも買わないからぐらいのラインで、デモで入れて使ってみて、あ、これだったら別に今持ってるのでいいやって自分を納得させる感じですね、ということですね。
うん、大変だよね。物草太郎はわかるよ、すごく。
続いて、買うつもりなくても他の人がいいって言ったら買ってしまいそうです。最近だったアベンチャー2、しばらくアップグレードするつもりなかったんですが、鈴木さんが配信で楽しそうに遊んでるのを見たら欲しくなってしまいました。あとはコレクション的になってるかも否めないです。好きなメーカーの新製品だったら何も考えず買っちゃう時もありますし、同系統の音源やエフェクトを持っていてもセールしてたらバリエーションとして一応持っておこうって感じで買っちゃいます。僕はデモ版を使った後手動でアンインストールしていますが、それでも入れたくないんですか、ということですね。
わかるかもしれない。
はい。
ここのメーカーだったらまあいいかなっていうやつとかって。
ああ、そうですね。メーカー買いは全然ありますよね。うん、うちもいくつかありますよ、そういうメーカー。
うんうん。
うん、で、後半のアンインストールに関しては、iLock とかだと残るじゃないですか、iLock 上に。
嫌なんですよね、確か鈴木さん。
それが、うん。
はい。
でも Windows とかだとレジストリとかにも残っちゃってめんどくさくない？
あんまりそこについてなんか強く考えることがないっていうのが正解かもしれない。俺
そっかそっか。
正確な問題だと思う。
続いて、 UAD のギター FX バンドル安いだけの理由で購入しようか未だに悩んでます。なくても困らないし、この値段なら音源一つ買えるなぁと。飛び道具系は別ですが、重要度は FX より音源に行きがちですね、ということですね。
うん、
うん、UAD 最近安売りしまくりですからね。
そうっすよね。
めっちゃ最近レッスンとかでもみんな持ってますよ。
あ、そうなんです。
はい。
まあでもね、あんだけ安くなってたらね。
うん、そうですね。
まあ行ってみたくなるっていうのは、まあ常かもねとは思います。
はい。
うん。
はい、続きって99回目ですね。今年助けられたアイテムってありますか、の回です。で、音楽制作に関係ないもの、スマホのアームスタンドとピルカッター。はあ。音楽制作に関係あるもの。防音効果のあるカーテン ×2、 モーグのタウルス3みたいな形のモジュレーションとピッチベンドのホイールがついたミディ足鍵盤あったらなと思います、っていうことですね。
足鍵盤か、渋いな。なかなかだな。
足鍵盤ってでも昔ありましたよね、あのミディで、あのオルガン用のやつとか。
うん、いや、ドロあれだよね、うん、下に
ありましたよね、 VK のやつとかありましたよね。
うんうん。
はい、続きて、今どうなってるかわからないんですが、昔ノードリードのピッチベンドのカーブがすごく好きでした。ギターでベンドさせてる感覚でしたね。独特すぎて他社の音源と組み合わせるのはできませんでしたが、あ、なんかわかる気がします。なんか力の入り具合が違うんですよね、横で。あれ、
うーん、
独特なあのピッチベンドバーとも違うみたいな、
うん、
うん、感じでした ね、 ね。ピッチベンドとモジュレーションホイール、すごくわかります。私もスタジオロジックの88件使ってますが、普段はファタル製でいいんだけど、そこだけ不満でした。ここですよね。
みんな欲しいんだよ。
みんな欲しいんですよ。
うん、
でもないっていう。はい、以上ですかね。
はい。
はい、ということで、今回のポッドキャストについてのご感想、ご提案とのコメントお待ちしております。YouTube でご覧の方は動画のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は X までお気軽にコメントお待ちしております。また YouTube のメンバーシップも行っております。今後メンバー限定のコンテンツというのも増やしていきたいと思っておりますので、そちらもぜひご検討いただければなと思います。
はい。
はい、ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。